藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市にゆかりのある画家長谷川露伽の歴史をテーマにお話を伺っています。今月お話を伺っていますのは藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます小林さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週の1週目からしてですね、長谷川露伽さんの、まあ、人生、そして生まれてからいろんな人たちと出会ったということでお話を伺いました。で、先週はその生まれてから東京芸術学校に進み、またフランスにも渡ったよという話があったんですけれども、2週目の今日はですね、その東京芸術学校卒業後に行ったというこのフランスに渡ったきっかけなど、どういったところからだったのか、そこから小林さん今日はお話しいただけますでしょうか。
はい、先週お話ししたんですけれども、はい、16歳の時からですね、大井橋洋画研究所というところに通っていましたので、油彩画に、要するに西洋画ですね、への興味というのは常に持っていたというふうに思われます。しかしお母さんの意見もあって、東京美術学校、今のその東京芸術大学ですね、では日本画を学びました。で、その中でですね、法隆寺の壁画への関心、それから行政小学校以来カトリック的な教育環境でしたので、そこから生まれた宗教壁画への関心、それから、まあ、画家になった最大の理由になった三木露風との出会いもあったことでですね、壁画への思いが強くあったというふうに思われます。そのためにですね、壁画の技法を習得を目的としてフランスに渡ったんですね。加えてですね、留学にあたってはその東京美術学校母校からフランス、イギリスにある東洋古画の調査を委託されていたことが分かっているんです。もちろん行政 小学校中学校でフランス語を学んでいたということと、それから露伽が留学した1920年代のフランス、パリというのはですね、第一次世界大戦の終結によって平和が訪れて、ヨーロッパ各地から移民が押し寄せてですね、美術の分野でもエコールド・パリという百花繚乱の時代を迎えていましたので、まあ、こういった理由も含めてフランスに渡る後押しをしたのかなというふうに思います。
渡った時期がやっぱり良かったっていうのも、大きな成功していった、いろんな人と出会ったという一つの原因になっているのかもしれませんけれども、渡ったこのフランス、どのような人たちとの出会いがあったんでしょうか。
はい、モンパルナスではですね、フランスのモンパルナスですね、モディリアーニ、シャガール、ピカソなどフランス国外から集まった画家たちも多く活躍し、日本からの留学生もこの時期に一気に増えているんです。彼らの多くはパリ・セーヌの左岸にある、先ほども言いましたモンパルナス地区ですね、に住みました。このエリアにはロカも通ったアカデミー・コラ・ロッシ、ほか美術アカデミーが集中しておりまして、貸しアトリエなんかも多くありました。ロカの住まいもこの付近にあってですね、藤田嗣治、後のレオナール・藤田ですね、のアトリエも近所にあったそうです。藤田は当時モンパルナスで最も成功した画家の一人でして、日本画家の留学生たちは彼を頼ったものも多くですね、露伽も大変可愛がられた一人でした。お母さんに宛てた手紙が裏面に記載された、実は藤田の前のアトリエで撮影された写真がですね、今でもご遺族の手元にあって、これを昨年の露伽の展覧会でも展示させていただいたんですけれども、この写真にはですね、もちろん藤田が写っており、それから日本美術院から派遣された日本画家の小林古慶、前田青村なども写っています。
なんかメンメンタル、またその著名人というか、あまり絵を知らない私でも小林さんから出てくる名前を聞いて、知ってるっていう人たちが今かなり出てきて、やっぱりすごい華やかな時代だったんだなっていうことと、やっぱりそういった人たちと縁があるという、この長谷川露伽さんもすごいなって今ちょっとですね、感心しているところなんですが、このフランスではどんな活動を主にしてきているんでしょうか。
はい、先ほどもお伝えした通りですね、パリではアカデミー・コラ・ロッシという私立の美術学校に通っていました。で、ここではですね、先週ご紹介した白馬会を作った黒田清輝も通っていました。露伽はこの美術学校で、やはり黒田清輝も支持したシャルル・ゲランに支持します。留学期間の油彩画にはですね、シャルル・ゲランの作品からの影響が非常に濃く伺います。しかし露伽は壁画を勉強するためにフランスに渡ったとお伝えしたんですけれども、その機会になかなか恵まれなかったんですね。 でしかし留学3年目の1924年にですね、ようやくその時期が訪れます。東京帝国大学の教授松本又太郎、それから京都帝国大学助教授の沢村仙太郎、そして東京美術大学の教授の日本画家の結城聡明が中心となって、研究や保存のための正規古画の大規模な模写事業が始まったんです。ロカは運よくそのタイミングでフランスにいたので、ロカは最初この依頼を受けるんですけれども、模写事業のですね、従事してくれという依頼を受けて一度断りますけれども、この東京帝国大学の教授の松本教授に、今何百人という画家がフランスに来て勉強しておるが、これは誠に結構なんだが、あなたが模写する壁画、特に敦煌から発掘したものは素晴らしいものがある、こういう古いものを研究して今日の日本の絵の源泉を探ることは日本ではできないことで、パリに来ていればこそできることだ。油絵を何枚描くのも結構だが、将来学術的にも美術的にも貴重な資料になる仕事をやった方が、絵描きとしてお土産を持って帰るよりもはるかに価値のある仕事だ。このように力説されて引き受けることになります。その依頼からですね、仕掛け3年にわたり忙しく欧州を行き来してですね、大英博物館、義名美術館、ルーブル美術館、そしてベルリンの民族学博物館に保管されていた絵画を種に模写して、その数125点を日本に送りました。これ全部模写の作品ですね。現在それらは主にですね、東京大学、京都大学、東京芸術大学、それから東京国立博物館に分蔵されております。正規壁画の模写に従事した経験は、ロカの壁画への関心をさらに深めですね、その後フレスコを学ぶ契機となりました。もちろんこの間もですね、ご自身の作品制作にも邁進しておりまして、油彩画をサロンデ・サンデパンダンやサロン・ド・オトンヌなどの展覧会に積極的に出品して入選するなど、フランス画壇でも活躍しています。
まだまだ重要な人物と出会い、そしてまたですね、大きく道がこう開かれていった、そういったエピソードをご紹介していただきました。やっぱりこうフランスに渡るだけではなく、どんな人たちと出会ったのか、どういった活動ができたのかといったところがね、またこの作品にきっと、ね、影響をいろいろしていると思うんですけれども、このフランスの経験、長谷川ロカさんの作風、どんなふうに影響があったのか、今日お芝居にそういったエピソード聞かせていただけますか。
はい、フレスコ画、モザイク画を日本に伝えたパイオニアとしてロカを語る際言われるように、フランス滞在中のですね、正規壁画の模写事業とフレスコ画の技法の習得はですね、ロカ作品の礎と言っていいと思います。1926年、フランス滞在ももうそろそろ幕を閉じるという頃に、フォンテーヌブロー研究所でようやくフレスコ画とモザイク画を学ぶことになります。フランスからですね、帰ってすぐに展覧会出品しているんですけれども、その作品もフレスコ画の作品です。で、帰国の翌年にはですね、現在の北見教会にですね、フレスコ画を制作しています。壁画を習得しようと留学したんですけれども、その機会になかなか恵まれずにですね、油彩画ではサランド・オトンヌの会に推挙されるなど目覚ましい活躍を見せますけれども、その一方で壁画への研究や技術習得の機会は留学時代の後半、正規壁画の模写から入りまして、最終的にフレスコ画の技法を習得して帰ってくるわけですね。そういった意味では、この模写事業は彼の本来の目的に戻してくれたと言っていいと思います。そしてこれはですね、晩年ロカが手掛けるイタリア、チベタベッキアの日本聖殉教者協会の壁画というのを手掛けるんですけれども、この大きな仕事につながっていくんです。
人生いろいろありますけれども、この長谷川ロカさんの歴史を見るだけでも、本当にいろんな人たちと出会って、自分が思い描いているところではないところに行きつつも、やっぱり自分のね、ご目的を果たしていくということで、なんか人生ってわからないなといったところと、やっぱ出会いって大切なんだなといったところ、これは誰にでも同じなんだなっていうところをですね、感じることができる今週のですね、お話でした。知れば知るほど、本当にこの長谷川ロカさん、その周りの人たちの魅力、すごく、ね、伝わってきます。さあ、今月はですね、5週ありますので、たっぷりとですね、1ヶ月にわたって長谷川ロカさんについて、皆さん作品だけじゃなくて人物像も含めて知っていただきたいと思います。 今月は藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます小林さんにお話を伺っています。来週も小林さんに登場していただきますので、来週もぜひ皆さんお聞きいただければと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。